サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーの田田と、
司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、このサンデー漫画クラブは基本的には毎回一つの作品を取り上げるというスタイルを取ってるわけですけれども、今回はついに、そのエピソードが100まで来たということでね。
おめでとうございます。
厳密に言うとね、一番最初が0なんで、エピソード0なんで、
あ、前回でも
そうそう、実はもう100になってて、今回が101なんだけど、でただ EP100 とかってなるのは今回、エピソード100になるのは今回ということですね。はい、で、まあ、そこまで来たということで、サンデー漫画クラブのこれまでを振り返りつつ、今後についても考える、特別な雑談会、という感じで、やっていきたいと思います。はい、でですね、サンデー漫画クラブは、そのさっき言ったエピソード0ってですね、結成サンデー漫画クラブっていう名前になってますけど、それからエピソード1、加山哲さんのベルリンはの空、それからエピソード2、和山山さんの女の園の星、この3つのエピソードを2020年の12月13日に公開して始まりました。そこだけね、一気に3つ公開するってことしましたね。でその後は基本週に1回日曜日に更新で、たまに日曜日更新されない場合はもう林さんが悪いっていう、
私が日にちを間違えて設定しているとか
そういうことですよね。
そういうことです。
限界が来てる時とか、
っていう感じでね、やっているわけです。でもともとは原と林さんと多田さんと島村くんというメンバーでやっていたわけですけれども、エピソード63の、高野ひとみさんのジンブライドの回で島村くんが抜けました。でその後しばらくはゲストにご参加いただく回が続きまして、そうこうするうちにエピソード76エイドリアントミネキリング&ダイングの回で美咲さんがゲストに登場し、そのまま、エピソード80のところからね、これはあの草壁雄平さんの城山と三田さんの回ですけれども、美咲さんがレギュラーにということで、それももう20回やって100回になりました
ね。そうなんですか。
ということですね。はい、で年末年始にランキング本を取り上げたりとか、それからちょっと前には出版指標年報を取り上げたりとか、そういったこともしてますけれども、それを除けば基本毎回一つの作品を取り上げているわけですね。で今年2022年の6月からは YouTube チャンネルも作りました。知らない人多いんじゃないかと思うんですけど、
言ってなかった
あのこのね、まあどこのポッドキャストを聞いているかつ その人それぞれですけど、 Spotify とか Apple とか、聞いている方でね、よかったらぜひ YouTube の、 あのサンデー漫画クラブも、登録していただけるとありがたいですね。
まあ、基本的には今までのバックナンバーみたいなのをこう上げていくっていうかね。
はい、で、まあ、毎日更新してまして、
すごい毎日更新
もうね70、80回近くまで来てるんですけど、
じゃあすぐ追いつきますね。
すぐ追いつく、
は
い、
やべえ、ドラゴンボールのテレビシリーズが追いつくみたいな
そうなんですよね。でなんかさ、Spotify、僕は Spotify よく使ってるんで、サンデー漫画クラブも Spotify で聞きますけど自分で、で、なぜか古いエピソードがいくつか表示されなくなるんだよね、Spotify って。本当不思議 で例えば一番最初のエピソード0とか見れないんじゃないかと思う。
エピソード0は出ない
だと思うよ、俺のやつは見れない。
100超えたからとかいくつ超えたからっていうことではない、
よくわかんないですけど、なんかあんまり聞かれてないやつが消えていくのかね。
知らんかった。
よくわかんないけど、それで、そういうこともあるんで、 YouTube は全部アップしてるんでね、よかったらそちらもご登録。
抜けがあるときは、
そうなんです。
原さんの美味しそうな料理も見れる。
シンプルに私のせいなんじゃないかな、なんか
ちょっとそこはわかんないんだけどさなんだっけ、 Spotify だけに配信してるわけじゃないじゃないですか、いろんなところに配信してるから、なんかそういう都合もあるとは思うんですけど、まあまあでも YouTube が今はあるんでね、よかったらそちらをぜひ、ご覧ください。でご覧くださいっていうか、お聞きくださいっていう感じですけどね。で、YouTube の方はそのうち追いついたら、ポッドキャストの配信と同じ日か翌日ぐらいには新しいエピソードも公開するような形で、やっていきたいと思いますね。で 今そのさっき多田さん言ってくれましたけど、僕が作った料理とかね収録の時に作った料理とか、あと僕が読んだ漫画とかもちょっと動画にしてアップしてるんですけれど、そういったね、なんかオリジナル動画も少しずつ増やしていけたらいいなっていう感じですね。
実際ね、取り上げてない作品もすごいあります、
ね、すごいありますからね、はい、まあ、その辺のことも今日これから話せたらいいのかもしれないですね、そんなところですかね。はい、まあ、ここまで続けてきてざっくりとなんかこう感想どうですかっていうところを聞きたいですかね。まずは林さんから聞きますか。
うん、そうですね、なんかそのいや100回も続けれたなっていうのが
本当
100冊も読んできたんだなって思います
ね。あ、そうね、そういうことでもあるよね。
で中には絶対自分じゃ買わないみたいな、
うん、あるよね、
作品すごく多いんですよ。
うんうんうん、
そうですよね。
でも、まあ、例えばトミネとか読んでめちゃくちゃハマるとかあるから、本当にそういう意味でなんか、あの、ま、編集者としてなんかこういろんな漫画知れる、強制的に知れるっていうのはもうめちゃくちゃありがたいし、うん、200回ぐらい続けたいなと、ちょっと続けたいなと思って
1年半ちょぐらいかかったってことかな。そうですね、あと1年半やったら200回ですけどね。
あと結構びっくりしたのが、うん、意外と著者の人聞いてんなっていうのは、
ツイッターでね、
ぐるっちまうぜってな
る。すごい雑なこと言ったら、
俺結構適当言ってたなみたいな。そう
そう、まあ、結構だから、まあでもここが難しくて、全部いいことしか言わないと
まあ面白く
ないしなっていう。
わかります。
そう、でもだからちょっと今後もやら、ここは好き、ノットフォーミーってところはちゃんとロジカルに言いつつ、そう、でも聞き直してたまに、
うん、
やっぱ一番おもろいのは、私がめちゃくちゃにこの作品嫌いだって言ってる時とか、やっぱ面白いなって自分で思うからでもね、
だから割とさ、みんないいってなることも多いじゃない。
多いです。
だから誰かこれは好きじゃないってやるのがあった方が俺は面白いと思う。でその代わりさ、進めた人はちゃんとなんかフォローしたいよね、
う
ん、力をつけたいよね。
いや次の目標はもうちょっと悪口言うようにする
から林さんがプロレスを仕掛けてくる可能性が、
ヒールとして
ね、ほら防衛戦が大変なこと。
そうそうそう、
まあね、いろんな語り方が必要ですよね、
うん、
やっぱり、
うんうん、と、はい、うん、そんなところ、とりあえず
そんなこと、ところですね。
はい、多田さんどうですか。
あの毎回原さんのご飯が美味しいなってい
う
のが
一番の、間違いないね。
補足すると、収録後に原さんが料理を作ってくれさって、それがめちゃくちゃ美味しいから、間違いなく100回もね続けられたっていうのは、その料理のおかげ。
別名本編と呼ばれる。
あ、そうですね、我々会では本編始まったな、
本編が始まったなっていう。いや本当にありがたいことで、まあ、それ最初はね、なんか飯作るけどさみたいな感じで釣られていったら、なんか100回も続いたという非常にありがたい。
多田さんなんてな、すごい漫画読んでるわけじゃないって話だったもんね、ここしばらくはね。
全然読まないんで。
こう相当読んできたとか。
いやいや、だからもうあれですよ、グラフとか、ま、漫画読み数値みたいなの出したら、今年なんていうか、ここ 1,2 年半でビョーンみたいな
急にね、
伸びが
どうした、何が起きた
みたいな。でもシンプルに結構そう、あんま普段日本の漫画読まないわけじゃないですか。
あ、
これ印象残ってるなって作品あります？
そう
そう、過去に取り上げたやつ
で、そうそう、この中で取り上げた中で、あ、これはっていう、あ、こんなのあんだみたいな。
ああ、そうですね、だっけ、
まあ、今リストもあるけど、
ね、謎を解くみの謎が爆裂推理とかあれは結構印象あった
な。いや、最悪の漫画でしたけどあのただね、あの放送聞いてみて、うん、あの普通に面白く聞ける回ですよ。
あ、そうです、
僕何回も聞いてるけど、
そう、結構エアチェックすごいしてらっしゃるということ
で、謎を解く意外ですね、謎を解くみ
謎を解くみ結構残っちゃったな、ね、荻沼 X さんの
荻沼 X さんね
そう、だから作品としてはさ、単独で読んだ時に、ね、面白くもなんともない作品でも、あの筋肉マンみたいな補助線があるだけでこんなに魅力的に見えるのか、
ね、
まあ、みんなでね、そのなんつうか見方を出し合 う、
そうね、さらにあれ、あの回は島村くんがね、あの個人的に知り合いで、ちょっとだから自分の陣のためにもあの作品を寄せてもらったりとか、うん、そういう関係性もあったりするわけじゃないですか。
そうですね、
それもね、すごい立派な文脈ですからね。
確かに、まあ、もしかするとこのサンデー漫画クラブ全体で言えば、割とこうなんていうんですかね、そんなしょうもない、あの小学生のうんこちんちんみたいな漫画出てこないわけじゃないですか。
あ、まあね、
その中でひときわ異彩を放ってしまったっていう部分はあると思うんです
それは間違いない。
なんかあれはすごい記憶に残った
な。なるほどね、
うん、あとあの 林さんがいつまでもこだわってるハイパーインフレ
ハイパーインフレーション、そう
本当こだわってる、
収録後に結構私は常々言ってるんですけど、もうハイパーインフレーションからめちゃくちゃ悔いが残っていて、美咲さんその時いなかったんですけど、全然響かなかったですよ周りに、作品の良さ
が、ほじほじ、
でもなんか歴史講習は結構ガバガバだよねみたいな、なんかそこじゃねえだろ
多田さんがね、
ただ、ただ反省は私の一巻が出たすぐのタイミングで言っちゃって、多分面白くなるの2巻からなんですよ、だから私これをリベンジしたいって思ってる
どこかでもう一度みたいなね、
そう、だからいつかもう一回ちょっとこっちはこう準備いっぱいして食らわす、食らわす、お前ら撤回しろみたいな
土下座さすみたいな、そう
ハイパーインフレーションリターンマッチ会はちょっとやりたい
って感じ、やってみたいですよね、リターンマッチ会、
リターンマッチ会、
どっかでね、
いやちょっとトラウマですもん、響かなさすぎてみんな
ごめんごめん、
いや割と、いや普通に面白いからみんな、いや面白いねって言ってくるからと思ったらなんか、うん、うんみたいなな
んだったらお気に入ったぐらいの
感じ、そうそう嘘でしょみたいな感じじゃん
ごめんごめん、トリリオンゲームとかもそうだったかな、
へ
あトリリオンありましたね、
トリリオンゲームは面白いでしょ面白いだろ、
ふーんみたいになりましたね、確かにす
ん、いや池上先生があの絵を描いたりしてて面白いだろ
まあね、池上先生の頑張りは認めるって感じで、
そうそうそう、
そんなとこですか、
いろんな作品がありましたね、
はい、美咲さんはどうですか、まだね、あの日が浅いっていうか、
そうですね、100回のうちの70何回から参加ですよね、
そうそう、80、あ、そうですね、70何回あたりで80あたりから本格的にっていうところですね、20本ぐらい、
でもそれだけでもなんていうか、ちゃんと新しい漫画を月に何本、4本ぐらいは読んでいくっていう作業が、それをまた言葉にしていくっていうのはすごくなんていうか積み重なってきてるなと思います、そして単純に4週間に約1回、いいなって思う漫画を出すって結構難しいと、
本当そうなん
ですよね、僕がやってない作業ですすいません、
原さんとかね、なんか来る、あ、もう原さんとで収録してるんですけど、来るたびにめちゃめちゃ新刊買ってくださってて、で、なんか次何しようとか言ってから、これは使わないんだみたいな
こんなにあるのにでもそれは感じます、世の中の何でもいいから一緒に話そうよって言われてるのに、意外と、いや、あれ、いやいやいやいやみたいな感じの、なんていうか、自分が本当に好きでいいなって思いましたって言葉にできたりとか、一緒にこうどうですかって出せるものって、いやーこういうふうに強制的に機会があってよかったと、
なるほど
思ってます、
なんか作品としてはすごい面白いってものは結構いっぱいあるわけだけど、でもそれについて語れるかどうかって結構難しいですよね、
普通に面白い
みたいな、それで終わっちゃうものはすげえいっぱいある、でそれが悪いわけでは全然ないんだけど、
大半ですよね、それ
、そうなんです、
だから本当にその、まあ、僕はこの本を選ぶっていうところはサボってるわけですけども、でもなんていうんですかね、実際本当にもう漫画をしばらく読んでないと、ただ見てもピンともスンとも来ないわけですよ、
そうだよね、
だから毎回このあのサンデー漫画クラブっていう形で、まあ、あの原さんなり林さんなり美咲さんなりが荒寄りしてくださってるわけじゃないですかだからなんかコンシェルジュがとりあえずこれどうすかみたいな、あ、面白いっすねみたいな感じで読んでるんでいいとこ取りですけど、とりあえずもう本当になんか全然面白くくねえなっていう感じのことはあんまない、
この中で取り扱ったものだよね、
まあ、ハイパーインフレーションがちょっと
ひどい、すごいやっぱやるべきだ
な、やるべきかどうか、
いやでもなんか大体いつも田さん的面白く読みましたって時のテンションで、あ、これはちょっとそんなになんだなって思う時ありますよ
面白く読みましたの中にもちょっと
そうそうそう面白かったっすみたいな、
そう本心全部本心だと思うんですけど、なんか小大中小があって小ぐらいの面白かったよなみたいな
恥ずかしいなそこまで読まれてたらなるほどね、それは出ちゃうかもしれないですね、
まだどうやって面白い作品を見つけるかって本当難しいですね、そうそうそう、こんだけいっぱい出ててね、
一応ね縛りがそんなに関数が多くないやつっていうふうに、ね、ますしね、
みんなが読み切れないっていうの
はありますからね、まあ OK してくれたら別にね長くてもいいっちゃいいわけだけど、あとそこどうしたらいいんだろうな、なんかこう新刊を読んで、あの八橋俊之さんがねゲストに来てくれた時に、はいはいはい、あの八橋さんいろいろなんかこうツイッターとかでウォッチしてて、あの
新刊 さんめっちゃ読んでる。
そうそう、江澤さんもすげえ読んでるし、うん、新刊漫画読んでる人結構いますよみたいな話になったけどさ、うん、だそういう人たちがなんかこう、うん、ツイッターとかいろんなところでこれいいっていうのをおすすめしてくれてるのを、うん、まあなんかこう当てにするとか、うん、で俺がそれやってるから全然やれてなくて、あの結局書店行って、で書店で棚見て、あのなんかこうジャケ買いに近いようなことやってるんでね、
これ良さそうじゃん、
なんか図書館で漫画が入らない理由の一つってそれもあって、図書館ってあの契約してると、今回今週出た 新刊のおすすめみたいなのが、あのなんていうか来るんですよ、データが、うんうん、でさらにその中でも今週出たの中でもおすすめみたいなの向こうが1回選んでくれてっていうサービスがある、うんうんうんうん、そういうのやってる会社があって、うん、なんである程度のコメントと書影とその、うん、おすすめされてる度数みたいなのを見て、うん、うん、これは信頼度高いのかなとか、うん、そういうきっかけができるんですけど、それに漫画載ってないんで、うんうん、そうなるともはやどこを手がかりに、うんうん、っていうのと、単純に新刊が今一覧できるとこってどこなんですかね。
新刊が一覧できるところ、
うん、なんていうか、ね、データ的な意味でもいいんですけど、うん、でもそれでこそその、デジタルとか、うん、ウェブっていうとプラットフォームが違うからまとめては来ないでしょうし、どっか渡り歩かなきゃ、何箇所か渡り歩くみたいな、うん、修正をつけないと、なんかいいものがどこにあるとか自分が好きなのがここにあるみたいなのを探すのなかなか難しいと思います、うん、
新刊のリスト自体はあの紙とかあるいは電子書籍であれば、うん、あの何月の新刊みたいなのをやってくれてる、うん、あの個人なのか団体なのか分かんないですけど、うん、そういうのは結構あるんですよ、うん、ただタイトルだけ並んでもさっぱり分かんないんで、
そうですね、出版社とレベルとか、うん、そういうのが手がかりになったりしますよね。
そうなんですよね、ちょっとそこのところはね本当課題でなんか、うん、
難しいですね。だからね、さっきジャケ買いって言いましたけど、うん、よく昔 CD やレコードなんかも、うん、なんかジャケットで適当にいろいろ聞いて、うん、なんか面白いの発見してってって、うん、でなんかね、それから音楽雑誌とかいろいろ読んだりするとこうディスクレビューみたいなのがいろいろあって、なんかこの人合うなとか、この雑誌の方向性ちょっと合うなみたいなのってあったりするわけじゃないですか。漫画でそういうのってあんまないんですかね。
いや、まあだから例えば個人でツイッターでそういうことをやってる人とか全然いたりするし、あのなんだろう、そういうメディア的なところでどれだけあるか分かんないけど、でもあっても知らないような気がするよね。
そうですね、かつてで言うと漫画情報誌パフとかそういうものがあったと思うんですけど、なかなか今まとまって紙面でっていうのは、強いて言うとダヴィンチさんとか。
ダヴィンチか、そうか、なるほど、
そうか、
最大公約数的な
確かに確かに
そんな匂いがしましたね今ね、うん、そうか、なかなか難しい。
でも一方であの女性向けのファッション雑誌とかを読むと、刊末にいろいろエッセイとかあるんですけど、そういうところは必ず本の話があったり、うん、そこにコミックスの紹介してたり人はいらっしゃるので、うん、そういうのを拾っていくとより近いなんていうか自分の好きなものとかは見つかりやすいのかも
しれ
ない。
そしてもはやさ、そこの速報性とかそんなにない
っていうかね。そうですね、速報は
確かに数ヶ月遅れくらいでいいものがっていう感
じですね。
そうなんだよね、ただそこの難しさはあるけどね、うん、まあでもなんかそれぞれ個人が頑張ってアンテナ張っていい作品見つけてきて、うん、
はい、
ここで語るしかない、
ね、
やつがサンデー漫画クラブがその場になるっていうか、
そう、ね、
サンデー漫画クラブで取り上げてるからこれ面白いだろうみたいな。
そうなったらいいよね。
いいけどね、
結構重いですね。
そこに荻沼 X とかまた差し込むみたいな。
あの荻沼 X さんの最新作みたいな。
そうそう、対価みたいな言い方、まあ、そうですよね。
あれさんは100回やられてどうなんですか。
あ、そうですね、うん、やっぱりなんかこうほら今例えばこれだけじゃなくてツイッターとか何でもそうですけど、うん、インプットしたものをアウトプットを考えないと、うん、インプットもできない体になってる、うん、
へそれは分かる
でしょ、うん、
無駄なものを入れないみたいな感じですよ。
あ、だなんつったらその無駄っていうかさ、例えば学生の頃だったらそれをアウトプットすることとか考えずに、うん、本映画何でも、うん、音楽、まあ、どんどん摂取してたわけじゃないですか、うん、でも今や、うん、そこがないと、うん、すげえいっぱいインプットすべきものがある中で選べないっていう感じかな。だからそう、うん、無駄なのかどうか分かんないけど、でそのアウトプット先の一つになってるんですよ、これが漫画の。だからそれができてるのは僕はそれが欲しかったわけで、だからそれがあるのはすげえいいことだなって思ってる。であと あの自分で僕文章も書いたりするわけですけれど、うん、文章で書くのと話すのってやっぱ根本的に違う、うん、
違いますね。
でなんかこう人が誰何か言ってくれたことにから引っ張られて自分の中から何か出てきたりもするじゃない、
うんうん、そうですね、
だからこういうことを考えるとやっぱりしゃ、うん、複数人で喋るっていうことはすごく良いことなので、うんうんうんっていうのはすげえ思う、
うん、
自分で書くのは苦しむけど喋るんだったらすげえ軽く言えるから、
う
ん、とかね、
まあ、
で間違ってたら誰かが訂正してくれたりもする、
はいはい、
だからそういう場ができたのはすごいなと思うな、うん、で、まあ、もうちょっと何かこれをね、
うん、
何かできたらいいなっていうのは思うわけですけど今のところ完全な手弁当でね、
そう
むしろ俺が食材自分で出してるみたいな、
ね、
感じでやってますから、うん、もうちょっとそれを何かできたらなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあそれはなんかいろんな出会いとかそういうこともあるでしょうから、うん、成り行き任せでやればいいかなという感じですかね。であとはね皆さんが言った通り自分一人では絶対読まないものとかと出会えたりすることとかはすごくいいことかなっていうふうに思うし、それきっかけで次の機会には自分でもそういうものになんかこう手が伸びたりもするから、
うん、
それもすげえいいなっていうふうには思うかな、うん、
まあ基本的にはこれはその運営とか編集とかはまあ林さんと原さんでやってらっしゃいますけど、はい、まあ、あの 全話をそれなりに聞き直したりとかするわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
どうですか聞いててちょっと変化とかありますか。
あどうだろう、俺が多分一番聞いてると思うんだけど。
そうですね、
俺めっちゃ聞いてるからね
一番のリスナー
偉いな
あの一番最初の回とか、まあ、YouTube にアップしたっていうのもあったりするからさ、うん、それで聞き直してるわけだけど、
うんうん、
ちょっとやっぱ一番最初気負いがあるっていうか、
ああ頑張ろうみたいな
で別に俺はトークイベントも相当いっぱいやってきてるから、
ね、
トークがなんていうか経験が足りないとかそういう意味ではなくてやっぱ気負いみたいなのがその、
うん、
最初の数回は出て
る。やっぱシンプルに下手くそですよね、話すの
ち
ょっと聞いてって思う。だから一文がすごい長いとか。
あなるほどね、
あなるほど。
これはやっぱやってきて特に編集してるからと思うんですけど、
うん、
その言い慣れてないと一文が長いんですよ、うん、なんとかなんとかなんとかして、
うん、
なんとかなんとかなんとかだけど、
うん、
なんとかしてたシーンがあって、
うん、
なんとかなんとかで覚えてますみたいな、
うん、
だからもうテレビっぽいですよね。なんか短いフレーズを分かりやすく先にバッて言っちゃうっていうのはなんか癖ついてる気がします、うん、
あとはさ最初の頃はやっぱお互いにそんなに知ってないから、
うん、
でその遠慮もあってたんじゃないかと思いますよ、うん、
いいグルーヴ感出てきた、
うん、あの回数をこなすとね結構そこはできるようになるから、うん、今は全然そういうのは感じてないけどね、
まあ、林さんはねそこら辺の部分はすごい気遣って喋ってるのかな、まあ、ラジオね聞くのも好きっていうのもあると思うんですけど、俺あんまりその気にしないでダラダラ喋っちゃうこともあるんだけど、
うんうん、
まあ、それは結構喋りの癖がそれぞれ
そうですね。あの多田さんはね結構あのなんて言ってるのな、あの物語を要約するっていうことから始めることが結構あって
聞いてる
癖あるかもしれない、
うん、あでもそれはだからあのなんか例えば冒頭で俺がそこをやっててももう一回それやってくれるから、
うん、
あの頭に入りやすいんじゃないかなっていう気はする、うん、聞いてて。
あ
それ全然あのとてもいいことだし、まあ、あとは役割分担的なことでいうと多田さんは絵を描く人だから、
うん、
そこはね、
うん、
圧倒的に僕らの中ではありがたいことなので、
ねう
ん
う
ん、
頼りにしちゃう、どう見ましたかとか
的にどうですか
すぐ聞いちゃう、
全部の責任が乗っかってきてゴーンみたいなでも明らかにまあ毛色はありますよね、
う
ん、それぞれの、ね、視点とかね、
そうね、
あそう見るんだみたいな、
うん、そこがやっぱ多様であるとすごく面白くなりますよね、
うんうんうんうん島村さんのねあの視点もだいぶ変わってて面白く
はあれはもうあれでしょ、オルタナなんていうの
クソサブカル
林さんが割とこうそこにこうぶつかることが多いって
ノットフォーミングだな、なんか難しく、いや本当でも 見たことないジャンルだったんでね、まずシンプルにやっぱ読んで難しかった
なるほど。
消化不良だった作品なんかありますか、これちょっとなみたいな。
林さん的には例えばあのいい年とかでしょ、
いい年、いやいい年をは良かったんじゃなかったっけ、いいね、あのあれ一番犬、
犬
アントロポスの犬
が一番難しかった
問題解、
川勝君のね
問題解
一体何を、なんかこうちょっとアバンギャルドすぎてなんか食べ方が分かんない食べ物出されたって感じ、
怖みたいな、そうそう、で この器具はどうやって使うみたいな、
そうそうそう、あそれフィンガーボールなんですねみたいな
戸惑い感ありましたね、うん、すごいね、
そうあった、
うん、
なあとは、ね、あと私結構し何も言えないのは、 ボッチャの時代とか、
あ、そう、はいはいはい、
もうなんか聞くターンだなって思って聞いてます。なんかいいこと言えない何もなんか絵がすごいしか言えないってな
ってる。そうね。でもまあこれは展覧会もあったしっていうことだし、うん、で、うん、俺がなんかこうぜひやりたいっていうふうになったわけだけど。うんうん、だそういう会はいいんじゃないですか、うん、これは俺が責任を果たせば
いいと思うし、そういう会ありますよね、あの、うん、この会はこの人にボール持って走ってもらう、
そうそう、プレゼンしてくれるでしょみたいな
ずっとサイド走ってるだけみたいな、
そうそう
時ありますね、
そうですね、なんかそういうのをすんごくいっぱいやってるわけじゃないじゃない、例えば展覧会があるからこれやりますみたいな、うんうん、こういうのはもうちょっとやってもいいのかなっていうのを僕ずっと思ってるけど、でもそれをだから押せる人がいないとね、やれないから、で一番やっちゃいけないのは、
う
ん、あのこういう展示があるから誰も好きじゃないけどこの作品取り上げますっていうのが一番危険だと思う、
確かにね、
喋れるけど面白くはないような気がする、まあだちゃんとなんか好きだっていう気持ちでやりたいなっていうのは本当思うところですね、
みんながなんかぼんやりしちゃうとね、
そうそうそう、
やっぱ熱量が入らないですからね、
そうなんだよね、だそこはね、
美咲さんはどうなんですか、はい、こうすでにこうある程度この3人の、うん、なんつう語り方は仕上がってるわけじゃないですか。
そうかな。
仕上がってるっていうか、まあ関係性はあるわけじゃないですか。そこにこうなんかポッとはい喋ってくださいみたいな感じになって、
うん、
どうでした感じ。
でも結構もともと喋る人だから。
めっちゃ喋れる人ですもんね。
そうですかね。
心配もないというか、うん、問題ないと思いますけど。
もう最初からかなりロングドリブルしてましたもん。
でもそれはそうなんです。さっきおっしゃったみたいな。
めっちゃ喋るな
この人。そうそうそうそうなんです。一文がない長いのは本当にそうで、いい自分でもそう思うので、いいの細かく細かく切っていこう、パスしていこう、
いやいやいやちゃんと伝えようって気持ちだと思うんです
けど、ね、パスしていこう、でも2つやっぱりあって、うん、1個は自分が作品どう読むかっていうことに対して、うん、あのなんていうの、うまく整理がつけてなかったところを、うん、こう語りたいからとか、うん、こうまとめたいからとか、うん、今回の話の中でこれだけは言っておこうみたいな、うん、ポイントをあらかじめ考えておくことで、言語化しやすくなったなっていうものが一つと、もう一つは単純にさっきも話題に出たどう喋ると、うん、あの意図が伝わりやすいかとか、うん、そういうのも含めて、あ、なんかすごい早口になってるとか、あの一文が長いとか、あ、いえいえ、あのそういうのも含めて、いえいえ、うん、なんかもっと聞いてる人にそっか読んでみようかなと思わせる力、うん、世の中の YouTuber さんとかすごいなって精進あるのみという感じで す,
そうです、ね、俺たちもなんか合わせた挨拶とか作んなきゃダメです
なんとかかんとかですみたいな感じの
うるせえみたいな
言っちゃってんじゃん、
言っちゃってダメだ向いてねえよ、うん、
それかちょっと常々思ってるのは、うんうん、なんかちょっと冒頭に雑談入れてもいいのではみたいな、
あ、でもさ、あ、今だいたい30分目安にしてて、うんうん、で長くなることも結構あって、うん、40分台とかに入っちゃうみたいな、うん、でさ冒頭に雑談入れたら結構長くなる可能性高くなるじゃん、で、うん、俺的には、うん、俺の体感としては30分から40分ぐらいがちょうどよくて、うん、1時間の番組って長いなって思う、うん、そう、ポッドキャスト
って
言
ってても、うん、ちょっとだれるなっていう
か、ていうか自分が聞いてる時にどのタイミングでどう聞くかみたいな、で、うん、俺散歩する時に聞くから、
うん、
1時間散歩し続けるっていうことがあり得るんですけど、うん、30分ぐらいの方が他の何かにも行きやすいとかさ、
ながらとするとちょっとそのぐらいがいいとか
ね、うんうんうん、っていうのはちょっと思う、だからそれはさ、うん、YouTube とかでやればいいんだよ、
なるほど、今月の総括みたいな、
そうか、顔出しするのが皆さんどうか分かんないですけど、顔出さなくても全然 OK なので、
恐ろしげな仮面をかぶって
そういうのはちょっとやってもいいかもしれない、
確かに、
な
んかちょっと場所を変えるみたいなことですよね、
そうですね、
なるほどな、
それはあるかもしれないですね、うん、YouTube や見てる人の特典にもなるし、
あとはその作品に向かうテンションみたいなのを自分の中で認識した気がしますね、うん、単純にさっきのわー楽しいみたいなのもあり、
はい、
いやなんかもうちょっと深く考えたいとか、
うん、
基本的になんかなんて言うんでしょう、論考の場とか、うん、ここって論考の場じゃないと私は思う、うん、論考ってなんて言うんでしょうね、研究とかともまた違う場所だと思っているので、うん、
ね、
あのそういう気軽さであったりなかったり、そのよ、いいんじゃない、そうでもないんじゃないみたいなのが行ったり来たりできるのってすごくいいなと思います、
うんうんうん、
聞いてる方もきっとそう思うとかそう思わないとか、あのお聞きになって思われてる方いらっしゃるでしょうし、なんか先生取り上げた作品の先生がツイッターでなんかちょっとおしゃべりに入りたかったっておっしゃってくださったこともあって、あ、
それは嬉しいですね。
そうでしょう、嬉しい一方でそうですよね、言いたいこといろいろありますよね。
そういう意味か、そういう意味か、
みたいなのもあったので、いつかもしかしたら聞いてる方どう思いました、みたいな、
みたいなゲスト会ね、
そうそうそう、レスとかそういうのができるといいかもしれないなと思います。
そういうのがやりやすいのって、まあ、例えばツイッターとかで、あのなんかこうリアクションがあったりとか、YouTube の方がよりやすいですよね。でも YouTube はそれが起きるほど僕らはまだ登録者が
じゃあいつかそういうなんかかフォロワー、はい、あの登録者数の方がたくさん増えた暁には、
そうですね、
なるほどな、
そうですね。なんかこうさ、これがよく聞かれてるとかって分かったりするんですか？
分かりますよ、
ポッドキャストの中で。で僕は YouTube の方やってるから、 YouTube の方って本当数字がすげえ分かりやすいん で、
うん、
で最近始めたことだからよく把握してるんですけど、一番聞かれてるのは同級生、
中村聡子先生、
あ、澄子
で、まあ、これは単純にまだね僕ら登録者数が少なすぎるんで参考にもならないんですけど、やっぱり単純にファンが聞くんでしょう、検索とかしたりおすすめに出てきたりとかっていう気がする。で、あの中を聞いた時に結構面白い、僕と多田さんが全く知らなくて、あの BL のこと、で2人に BL のこと結構聞く、ゲストで桜井さん、
桜井さん、
はい、
ビールのことを聞くみたいな構図になってったから、そこは普通に面白く聞けたと思うけど、
まあ、構図としてね、良かったのかもしれないですね。
ちなみにポッドキャストだと一番多いのはルックバック、
ルックバックなんだ、
で2番目が女の園の星、
女の園の星か、
で3番目が団長亭日常で、これはなんかサンデーウェブリがリツイートしてくれたから、
それで伸びたんだ、
すごい伸びたと思う。
なるほどね、そういうことか。
そうか、
意外、やっぱり意外 YouTube の結果とはちょっと違う感じ。
あ、そうですね、
ちなみにポッドキャストだと聞いてくれてるのは、だから28から44が
広いですね
年齢的に、
年齢20代後半から
30代が多いのかな、35から44が
10代には聞かれないと思うんだよね。
なるほどね、
それはしょうがない、
まあまあ聞かねえだろうな。
でもあのアラサー狙い打ちでした方がいい、
そういう作品もこれから取り上げていく方向で
なるほどね、
でほぼポッね、スポティファイからですね。
あ、そうなんだ、なるほどな、そっかそっかそっか、ね、スポティファイってあの、このなんていうのチャンネルっていうか、サンデー漫画クラブのところに、あのいいねみたいなボタンがあるんだよね、で、あの聞いてる方ぜひね、あのそういうものがあるのでスポティファイで聞いてたら押してください。
今あ、
とはいえね、今もう30ぐらいついてて、30立派なもんだなと思いますけど、最初はゼロだったわけですから、あのよかったらつけていただけ
ると金かかんないから、
そうか、
でも評価は5とかにしてもらえると嬉しいです。
評価もあるんですね。そうそう、
やばい、評価のカツ上げが始まった、
ね、でもその存在知らなくて、
そうそう、
私も押したのこの最近ですから、
ね、あ、だ、
私も今の今までそういうハート、いいね、ハートがあるの知らなかった
んで、そう、ハートがないか分かんないけど、はい、そういう評価みたいなのがあるんですよ、ボタンが。
今までお聞きの方、押したことありますか？ない方はぜひ。
でも噂レベルの雑談ですけど、なんか Spotify 広告つけられるらしいみたいな、
ね、ちょいい話が出てきてるね。
夢のまた夢だけどね。
あ、
なるほど、それは選ばれし人が、
あ、
君広告つけていいよみたいな。
まあ、YouTube のロジックで言ったらそういうことだけど、選ばれし人だけど、どうなんだろうね。
どうなんだろうね。
なるほどね。
まあそういうこともね、
はいはい
はい、起きていくかもしれませんけれどね。
まあじゃあもしそれが、
はい、
そういう広告なりなんなりで、じゃんじゃんこう好反応があった場合は、なんか、
まあ、シンプルに我々が嬉しい、
あれじゃないですか、あの箱の中に海鮮がいっぱい入ってる料理みたいなのをみんなが海辺でできたりするんですか？
そうですね、収録後のご飯が豪華になる、
豪華、いや今でも十分豪華なんです、
それはもう本当に今は
ロケ企画とかできる、野外ロケはできるかもしれない、
なんかさ、あとはまあもう結構話してるんですけど、もうちょっとだけやるとして、あの取り上げた作品の中でさ、さっきもちょっとそういう話になったけど、これはっていう作品とかって、まあ、自分が勧めたものでもいいし、人から勧められて読んだでもいいんだけど、そういうのってなんかあるのかなっていうのはちょっと 聞いとけるといいかな。例えば俺で言うと、うん、最初の方から見ていくと、いつか中華屋でチャーハンをとかって、ああ、やっぱり俺は読まなかったと思うし、増田香織さんの、読んでみて、あ、素晴らしいなって思った作品、うんうんですね。
でもめっちゃ覚えてる、ご飯はそんなに美味しく見えないって言わない。そうで
しょ、美味しくは見えないけれどその気持ちは未だに変わらないですが、
でも私は何でも美味しそうって言うというのがその後結構証明されたから。
そう、そうですね、そういうのとかね、うん、あとなんだろうな、自分の体を許すまでももちろん素晴らしかったし、あと手塚治虫アシスタントの食卓も素晴らしかったな、
だろう
どうやりましたね今
そうね、まあその辺かな、うん、
まあ、今見てるんですけどね、
うん、俺がおすすめしてるやつは全部ね、俺が本当におすすめしてるものなので素晴らしいものだけど、
桃田まんじゅうは最新作が先今週出たばっか、
うん、あ、そうなの、うん、
いややっぱよかった、しみじみよかった、ね、
あれはリベンジしなくても大丈夫、
あれはもうなんか言い切った感が、
あ、そうですか、
あれはもうめちゃめちゃもう目もめっちゃ持って、うん、望んだのでも、
やる気満々の目してました、
そうそう分からせるぞっていう気持ちでやった
林さん、他になんかあるの、そういう作品は。
そうだな、
まあ、あとあれか、エイドリアントミネか、さっき言ってたのね、
うん、まあ、あとは初期の明日死ぬにはが多分次で完結するんですよ、
うん、あ、そっかそっか、
あ、そうなんですね、
うん、やっぱ引き続きでもこれは本当にいい作品だなって思うから、
うん、なるほど、
みんなも最終回になったら見てねって感じかな、
うん、なるほどね。
多田さんはなんか出る
今までです、あ、どうですかね、
荻沼 X 以外で、ね、
荻沼 X 以外で
それさっき挙げましたからね、うーん、まあどれもね、面白かったんですけど、
いろんな意味でね、そうですね、
まあ読んでないからっていうのもあるんですけど、あ、コープはコープ面白かったな、
あ、コープはコープね、
うん、先も読みたいと思いながら全然読んでない、
うんうんうん、
なんか最近コープはコープの人、原作多分年は違う人で、
あ、なんか
短編とか結構やってるから売れるんじゃないって気が、うん、なんか気がしている、
なるほどね、
ニューノーマルとか読んでます、続き
読んでる、
あ、読んでる、
あのマスクのやつ、
そうですそうです、なんか面白いと思った割には意外とちょっと続き買ってなくて、
あ、なるほど、
なんか気にはなってる、
うん、でも歩みはすごく早くはないよ
あ、まあまあね、ああいう会社
やっぱ一巻が面白かった、あのタイミングでああいう作品が出たっていう、
あと真面目な会社員から
真面
目な会社員最終回まで
林さんが結構こだわってる作品、
やっぱり最後まで一言言いたい作品、
そうなんだ、
う
ん、
もう一回取り上げますか、
てめえよっていう、
そうか、俺2巻ぐらいで止まっちゃってる
んだ、アミコが
アミコちゃん、
なんか主人公、ね、実家帰っちゃうんですよ、
ああそうなんだ、
そうからの展開も、うん、まあ、しゃらくせえなと思いながらも、でもまあ分かるぞっていう、
分かるんだ
そう
一方で分かるっていうね、
ちょっとこう要素が分かるゆえにイラッとしちゃうみたいな、
でも、ね、多分ね、
いや、その人のこれが作家性だと思うから、う
ん、なるほどね、なるほどね、まあ刺さってるってことですもんね、そうそう、そういう意味ではね、
なるほどね、美咲さんとかどうですか、なんかあったりします、
そうですね、
まあ、ここ20回ぐらいのやつでもね、いいけど、
やっぱり自分が初めて参加したこともあるからか、キング&ダイビング、
まあ、海外漫画独特のね、
本当にいきなり
食らわされたやつね
でもさ、なんか、あ、今放送時点だと翌日に、あの公開されるのかな、あの長距離漫画家の孤独の時にもそういう話をされてたけれども、
はい、
やっぱりだから外国にいきなり行った時のなんかこう分からなさっていうかさ、
そういう
感覚が海外漫画のある種のものについてあるっていう、あれはすごく面白い意見だなって思ったね、
はい、でもおかげさまでちょっとずつ、あれ、もしかして私あの料理屋さんの看板読めるみたいな感じのもしかしてちょっと分かってきた、読み方分かってきたかなと思うところもあるので、あの面白さを見つけていきたいです。
なるほど、なるほど、
はい、第1回の時確かずっと辛いってこと
で、あ、そう、
辛いね、
キリンのダイ
ビング、そうです、そうね、
あのなんかいい風が感じられなくて
面白いな、いきなり
ね、でもそれも本当興味深い問題で、うん、僕とか田さん、まあ、林さんもそうだったと思うんだけど、うん、辛いとは思わなくて、
う
ん、むしろ美味しい何かって思ってたわけだけど、
そうっすね、
そこは興味深いですよね、
うんうんうん、あ、でもそれは本当にこの中で話してることであることですよね、うん、誰かは面白くって、うん、誰かはそうでもなくて、うん、みたいなところ ですよね。
ありますね、あります、うんうん、まあみんな同じ意見だとつまんない
ですね。それはね、うん、本当そうですよね、うん、はい。あとはですね、まあ、ゲスト会ってこの間島村くんが来てくれたけれども、それ以降はやってない。でただ、うん、このサンデー漫画クラブには夏目さんすけ先生とか井上裕貴さんとか、うん、八橋俊之さん、うん、編集者の桜井さん、うん、漫画家の井川さん、
うん、
であと宮美咲さんも来てくれたわけですけど、
うん、
またねなんかそういったことやってもいいかもしれない。江川さんとか ね、うん、また来てくれる、う
ん、でしょ。来たいって言ってましたね
妙なテンションで話し始める可能性が。
はい、面白い。
ちなみに彼女はハイパーインフレーション面白いって言ってた。
味方を連れて。
そう、リベンジするときは江川さんをなんか援軍として呼ぼうかなみたいな。
なるほどね。それ心強いですね。
はい、そうですね。で、まあ新しい人とかもね、ぜひとは思いますし、はい、そういうこともやりたいですし、他何ですか。うん、なんかこうこんなことやってみたいとかあったりします？
あるかな。
俺はちょっと YouTube をなんかもう少し動画っぽいものをやってみたいけどね。
あ、まあ確かにな。
うん、
動画
あとね、古典的な作品はやりたい。
そうですな、うん、確かに。
だ長いのは難しいかもしれないけど、うん、
ええ、
うん、古典的な作品はやりたい。
確かに、
うん、クラシックスみたいなね。
そうです
ね、なんか枠を別にするとかね、
うん、サンデー漫画クラブクラシックス、
うん、クラシックス
今回は古典もこれみたいな、うん、実は読んでないシリーズみたいな。
あ、それもあります。
あるじゃない
ですか。あります。
あります、私結構ありますよ、実は読んでない。
俺もめっちゃありますよ、
うん、あともう思いっきりクラシックスの域を超えて、
うん、
なんかもう手塚先生の初期作品みたいなのとか、うん、読み解きの意味を含めてみんなでどう思うみたいな、うん、やりたいかも。そうでもしないと触れないみたいなことは。
そっかそっか。
でも林さん、なんか最近おだちブームが来てるとか
言
って
る。あ、ワンピース、
ワンピースとかちょっとやめて。
な、知ってます。ワンピースってめちゃくちゃ面白いんですよ
そうなりますよね。そうなります。
面白いってなりました、ね、
そうなります
だいぶハードル高い。
今103巻
とか。読めね
え。
いやいやいやいや
いや。いやでも私、オダッチは、
オダッチ。
なんか日本のトルキンみたいになるんじゃないって
思
って
。
まさかのトルキン来た。JRR トルキン。
そう、なんかそんな気はしてますよ、うん、
ね。
俺はねずっと読んでるわけだけど、俺はそうは思ってお
りない。いや意外とまとめて読むと、いやオダッチはめちゃくちゃフェアに漫画描いて、だってその。
なるほど。
王政はクソっていう話もあれば、
うん、
王政いいとこもあるみたいな、所詮人次第みたい
な
ところとかもちゃんと書いてるし、
うんうん、
なんかエラエラ同じなんか本当途中で読むのやめてごめんなさい
今ブームが来てるんでね、ちょっと林さんに ね、
なる
ほどね、リバイバルが。
しかも無料期間中に読んでめっちゃ面白かったっていう
なるほどね、うん。
いやでも今本当無料試作めちゃくちゃ多いですからね、
うん、
ゴールデンカムイとか最後集会まで、うん、読んでいいんですか、
うん、
って
なりました。なんかそういう風に触れる場所がないと、
うん、
もう今埋もれちゃうのは確かだと思います。
確かにね、その通りです。
さっきの話、最初に話があった漫画を何かしら読もう、新しいものを読もうとしている私たちでさえ、
うん、
何から読んだらわからないとか、
う
ん、好きなものに当たらないみたいなことをやってて、
う
ん、
そう
です
ね、
うん、って思うとね、中が覗けて負担なくっていうのはいいことですよね。
まあ、読まないって
人も、ね、ウェブトゥーンかな。
ウェブトゥーンね、
むずいなって思うんですよ。ウェブトゥーンはやっぱりウェブトゥーンで読まないといけないし、うんうん、それを課題図書にした時に、
うん、
みんなが読めるのかっていうのがちょっと難しいなって思う。
だなんか例えばあの縁の手紙をやりましたけど、うんうん、あれぐらいのサイズ感とかだったら
ない
でしょ。
今ない
んだよ。そうですね。
それがあって古典みたいなとかこれマストみたいなのが言えんだったら絶対読むけどっていう、う
ん、かなんかこの1話がすごいっていうのを何個か紹介するかですかね、うん、ウェブ
展
で
ね、ウェブ展でね。
でもね、この間の縁の手紙でも話してたけど、明らかにこの書き方の違いとか読み方の文法の違いがあるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね。
そこは絶対ね、面白いものがありますよね、
うんうん、それはね、
うん、でも本当に詳しく話す長くなっちゃうからめっちゃ予約して言いますけど
専門家、うん、
縁の手紙もちょっと前のウェブトゥ
ー、うん、なるほどね、うん、
だと思います。
さすが最新の世界、
うん、だからまあ トレンドがちょっと変わった気がします。もうちょっと背景とか実写的
な
写真とかも使うみたいな方が今っぽいのかなって思います、ね、ちょっとこれはいい意味でなんかウェルメイドすぎる、
多分なるほど、
奥行きがちょっとない感じのタイプの絵だから今のトレンドとは違うかなっていう感じがします。やっぱ言うても古い作品だ
と、そうですね、
あとウェブとのトレンドめちゃめちゃすぐ変わる
ん
で、
まあそうなんでしょうね、うん、
多分スマホのサイズにも影響されてると思います、まあ、デバイスの問題、
そうだね、
あのこんな割れるスマホとかね、いや
それになったら多分ウェブってまた話変わってくるから、そこは本当なんていうんですかね、あの、うん、息つけない大変さはウェブにあると思います、ね、まあ、
最先端がゆえなんですよね。
多田さんとかどうですか、なんかあります、こんなことやりたいみたいな、
年一でなんかおすすめ作品、
ね、俺が出す、 うわそれだいぶハードル、そうですね、たまには俺もなんかいいものがあればっていう風に、うん、それ頑張っていきたいですね、
うん、やらねえな、やらねえな、これは
古い作品でもいい、
思いついたりとか、たまにそうだ、これ面白そうだなみたいな感じであれなんですけど、原さんがね、あ、それあんまり面白くねえなみ
たいな、そんなことを言ったことないそんなことを言った記憶はない。
いやでも原さんは僕は面白いと思わないかもねみたいな言い方はなさるかも。
それはするかも、ね、
それか収録後にシンプルに言うかだよ、ね、
それは言うけどさ
そう結構そんな厳しいこと言うんだってことがたまにありますから、ね、
キラー原が出る時がある。そうそうそう、いや全然、でも本当に自分でもなんか面白いのはあったらちょっと読んでいきたいなと思ってるんで、あの、その時はハイパーインフレーションのあの逆襲が来るから、
まあなんか
ここぞとばかりに、
うん、まあ、なんかすごいアート性があるっていうのは分かるけど、ちょっと難しかったですね私にはみたいな、
やられたみたいな、
新しさは分かりますよみたいな
やられたみたいなですね、そのリスクも追っていきたいと思います。はい、
美咲さんなんかあったりします？
そうですね、すごく好きっていうんじゃなくても、うん、テーマとか ある月があってもいいかなと思います。あの自分がこうものすごく、あ、もちろん好きなのは前提なんですけど、うんうんうん、でもあるお題を出された時に、うん、こういう風なのを出すといいんじゃないかみたいなのをあるといいかなと思います。ちなみに図書館だと突然来たあのお子さんのお母さんとかお父さんと思われる方が、明日初めて学校で読み聞かせをやるんですけど、うん、時間は10分で卒業生に送る最後明るくなるような話ありますかみたいな感じで来るんですよ
めちゃめちゃ厳しい、
そんな感じのが来て、ああはいちょっとお待ちくださいみたいな感じ
にな
った
り、そんなの対応しなきゃなんないの、
そうです、それなの本当にあるんです
よ。人にもう一回聞いていいですか、
はいはい、
なんだっけその条件、
初めて読み聞かせをする、う
ん、
明日、
もうその時点でだいぶ高いん
だ、ね、時間は10分
違う10分
で、卒業生が送る最後明るくなって終わるような話、うん、
え送るよ、あ何歳の人、
例えば6年生に向かって読むっていうイメージですね、はい、で最後みんな君たち頑張ってねみたいな感じの明るく終わるような話ありませんかとか、転校する友達がいるからその子と離れても友達だよみたいな感じで終わるような話あります
かぼやぼやじゃねえか、
あの本当でもそういう感じです、
もうちょい固めてこいよ
まあそうです、
ね、帰れっつってい
やいや本当にそういうのが私たちの仕事なので、
すごいな、すごい、
そういうなので、あの図書館にはそういうテーマ別の絵本リストでまとめてある本があったり、そういうところ何分大体何分で読めますっていうような読み聞かせに向いてる本みたいなガイドブックがあるのがあって、みんなそういうのを参考に、あ卒業のシーズンとか、そうこれねっていうのをみんな共有して来た時に、あはい、あれまだ貸し出して棚にあったなとかっていうのを考えておすすめするんで、でも漫画ってなかなかそういうのないので、なんか世に求められそうなテーマで
新学期とかですね、
まあまあまあ学校で言うと新学期とか、まあ、卒業とか、ちなみにこれは本当にテーマとは別で、うわーって思ってたのは、泣くみたいな、
泣けるみたいな、
泣けるかどうか人によると思うんで、
個人差があります、ね、
3回泣ける
漫画、犬を飼うとかね、有口二郎さんの犬を飼う、
なるほどね、は
い、っていうのもありかなと思いました。
確かに
でもいいかもしれないですね、なんかちょっとテーマ決めてでそれの回はちょっと新旧を外して、ね、まあ、何でもみたいオールで撮るとか、
ね、でも本当さ、はい、テーマでいろんな作品触れられると、うん、あこれ触れてないみたいな、後で後悔しそうみたいな、
あそうですね、あれ難しさはあるかなって、は
い、まあでもそこ大丈夫だったら全然いいですよっていう、
難しい、
確かにテーマだとなんか次推薦何にしようってあんま決められない時にポイって入ると時期とあっていいかもな、
そう、ね、そう、うん、ちょうどハマるやつがあったらね、はい、まあ、そういうこともね、うん、やるかもしれませんし、
どっかでね、
はい、という感じですかね、 はい、ということで、今回はサンデー漫画クラブ100回記念ということでね、いろいろと適当なおしゃべりをするという雑談会を、やりました。YouTube はぜひね、皆さん、ご登録いただけたらと思いますし、Spotify とか Apple とかでもね、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、次回なんですけれども、次回は原のおすすめ作品ということで、僕自身海外の漫画をクラウドファンディングで翻訳出版するっていうサウザンコミックスの編集主管っていうのをやってるんですけれども、そこから出たエティエンヌ・ダボドっていう、フランスの作家のワイン知らず漫画知らず、大西愛子さんという人が訳してますけどね、この作品を、手前味噌なんですけれども素晴らしい作品なんで、ぜひみんなでお話ししたいなと思います。はい、ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
それではまた、
これからもよろしく